日本語を大切にしたい第204回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ正しい日本語を使っていきたい、そう思っています。でもゆっくり喋るも正しい日本語を使うっていうのもなかなか難しいですね。時々変な日本語、変な言葉が出てきます。早口にもなります。よろしくお願いします。もう慣れてる？お前の喋りは、ありがとうございます。でもできるだけ頑張ります。皆さんは今何をしながら聞いてくれているんでしょうか。料理をしながら、いいですね。犬の散歩、赤ちゃんの相手をしながら、仕事をしながら、何もしていない今はベッドの中っていう人もいるでしょうか。気楽に聞いてください。何かをしながらで十分です。はい、先週のこの時間はもうかなり激しい雨が降っていました。今日は非常に穏やかな朝になっています。昨日も一日非常にとても過ごしやすいなっていう時期でしたね。時期っていうのも変ですね。一日でしたね。はい、そういう中で水曜日に鎌倉に行ってきました。あの鎌倉ですね。私の家の最寄りの駅からたった2駅で鎌倉駅に着きます。観光地鎌倉です。個人的には京都とか奈良とかそういった昔のお寺とか神社とかあるところ、行ったことありますが、スケール感から言うと鎌倉はこじんまりしているかなという気がしますね。やっぱり京都奈良の方が、やっぱり歴史もそちらの方が古いし、スケールはやっぱり大きいかなという感じがしますね。でも近くに住んでいるからというわけではないんですが、鎌倉よく行きます。そして、私は結構好きですね。ただ観光の時期になってしまうともう人がもういっぱい行くので、おい、どっからこんなに人が来たんだっていうくらい人が集まるので、混んでる鎌倉は好きではないんですが、その鎌倉に行ってきました。もうゴールデンウィークも終わっているし、ウィークでちょうど水曜日でしたね。だから人も少なくなってるんじゃないかな。久しぶりにのんびりと歩いてみようと思って行ってきました。本当にね、天気が穏やかで風もなく暑くもなく、ちょうどいいなっていう一日で、それはもうお昼ご飯を食べてからのんびり行きました。あ、行ってみようか、近いですからね。もうそんなに朝早くから行かなくても十分に、楽しめます。もう人がいないかな、この時期はそんなには多くないよなって思って行ったら、人いっぱいいましたね。一般の東京の方から来るような観光客とか、そういう人たちではなくて、修学旅行の生徒たちがいっぱいいました。主にあれは中学生ですね。高校生かなという集団はグループは見なかった。もうほとんどが中学生、いっぱい来ていました。全国から集まってこの鎌倉に来ているんだと思います。ちょうど今 NHK の大河ドラマでも鎌倉のことをね扱っています。だから特に今鎌倉人気もありますし、修学旅行、中学生、鎌倉に行こうということになったんでしょうかね。よくいろんなウィークデーに出かけると、私と同じような年齢の人、60歳は完全に超えているなっていう人が結構いて、中高年はやっぱり出歩けるんだよな、曜日は関係ないもんな、土日は関係ないと思って、そういう中高年の人が多いなと思う観光地って多いんですが、 この鎌倉の中学生の攻撃にはね、ちょっとびっくりしましたね。わあ、中学生攻撃だ、あっちからも来る、後ろからも来る、あ、横からも来たっていう状況でね、びっくりしました。でもこれだけ修学旅行の生徒が実際にそういうところに行って、修学旅行で思い出を作ることができるようになったっていうのは、コロナのあの感染の怖さから少しずつ解放されているんだなっていう気がします。いやー、びっくりしました。鎌倉のメインの改札口ではなくて裏側から出ました。こちらは江ノ電というもう一つの路線があって、 JR と江ノ電がちょうどそこで乗り継ぎができるんですが、江ノ電側から出て歩いてみたんですが、こっちの方にも人がいっぱいいましたね。このメインではない方の改札は少しこじんまりとした、駅前の通りというか、ロータリーになっているんですが、そこから出て行ってぐるっと回り込んで線路の下をくぐるような、地下道があるんですが、そこを通ってメインの方に出てきました。裏にも人がいっぱいいて、メインに出てきたらやっぱり、人がいて、わー、鎌倉人気があるんだな、で本当にコロナも少し緩くなってきたんだな、修学旅行おめでとう、来ることができたね、去年とか一昨年の先輩たちは修学旅行には来らなかったんだよって心の中で思いながら中学生を眺めていました。そして有名な小町通りに入りました。駅を背中にしてもう左側にすぐに入れるところがあります。少し回り込んでいくと小町通りに入ります。鎌倉の有名な、商店街、いろいろなお店が左右に並んでいます。浅草で言えばあの仲見世みたいなものですね。鶴岡八幡宮の方に向かって、小町通り、あの小野の小町の小町ですね、小さな町の通り、小町通りがあります。もうここには今私67歳ですから、そうですね、もう60年近く前から、多分ね小学校に入る前に鎌倉に行った思い出が ありますね。だから60年前からその辺りを歩いたことがあります。だからその小町通りにも何度も何度も行ったことがあります。今回は2年ぶり3年ぶりぐらいでだったでしょうかね。あ、ちょっと最近に行ったかな、行ってみたら非常に人が多かったなという印象だったんですけどもね、ちょっとコロナの合間に行けたかもしれないですね。で、久しぶりにゆっくり歩きました。修学旅行生に混じりながら、あんまり近くにならないように、歩きました。かなりお店が入れ替わっていますよね。昔はこれほどなかったスイーツのお店、それからコンビニもありましたね。小町通りにコンビニがあるっていうのはちょっと違和感があるんですが、ありました。それから昔ながらのお蕎麦屋さん、天ぷら屋さん、歴史のある喫茶店なんかもねありますね。なかなか趣があります。お土産物屋さん、鎌倉堀のお店もありますね。で、そういう中で、どんどん店が入れ替わるんだなと思いながら眺めていると、20年ぐらい前まではとっても人気があった紫芋のソフトクリーム、これはソフトクリーム自体も紫色になっていて、紫芋というお芋が練り込んであるんですね。そのソフトクリーム屋さんがとっても人気があって、いつも列があったんですが、もう誰も並んでいなかったですね。お店はやっているようでしたけれども、お客がほとんどいない、いろんなものの人気の移り変わりを感じました。他の通りを歩いた時にも、あの鎌倉プリンっていうのがあって、ちょっと人気になってかなり列ができたというふうに記憶しているんですが、鎌倉プリンはたまたま休みだったのか、なんとなく工事をしているのかな、活気のないようなお店が、その行った日は、閉店中でした。ちょっと前に熱海に行った時に、熱海プリンっていうのがものすごい人気で、熱海とプリンはなんとなくフィットしないな、おかしいなと思いながらも、そんなに人気なんだプリン、すごいなと思ったんですが、鎌倉プリンはもう人気がないんでしょうかね。なんとなくひっそりとその日は営業していませんでした。 いろんなものが移り変わっていきます。そういう中で、あと思ってね、びっくりしました。試食が、今はっきり言えてなかったですね、試食のね、コーナーというか、ある店でなんか私は食べたことがないような今風の食べ物を売っていました。なんかスティックのようなお菓子のようなものを売っていて、その、品物の前に試食できるものがね、サンプルがいっぱい並んでいて、もう自由に手でつまんで食べていいですよってことになってました。その食べ物自体はとても手でつまんで食べやすいものなので、特に箸とか爪楊枝とかそういったものはなくても食べやすい。でも手で掴んで食べることができる試食、試して食べるコーナーがちゃんと、ね、ありました。何人かはね、ちゃんとつまんで食べていましたけれども、びっくりしました。あ、試食が復活している。かなり前から思っていました。このコロナが明けて、あ、もう昔みたいに自由に旅行もできるし、あ、コロナの心配がなくなったなっていう、一つの、まあ、状況が、なんか今日は言い方固いですね、こうなったらコロナはもう大丈夫だなっていう、自分の中でね、ちょっと考えているものがありました。コロナが流行る前にはいろんな観光地とかね、そういうところに行くと、もう必ず試食があって、お漬物でもクッキーでもスイーツでもどうぞ食べてみてください、味を確かめてから買ってくださいっていうことがね、もう大々的に行われていました。もう試食してもらって、もうどんどん食べてもらって売るっていうのが日本の売り方でしたから、例えば空港のお土産物屋さんだっていろんなスイーツとかお菓子とか売ってますよね。もう各空港の売り場の品物の前には試食の品がいっぱいありました。それが全く消えた、コロナのせいで消えた。手で掴んで食べるとか、みんなが共通してね、いろんな人が食べることができるっていうものはもうダメだよってことで、試食はなくなってきたんですが、鎌倉でその試食の復活を見ました。おー、こうなったか。ちょっと試食をこんだけ始めてしまうっていうのは早いかなと思ったんですが、堂々とやっていましたね。ああ、そうか、だんだんとそうなってきたんだなというふうに思いました。なかなか自分はね、つまんで食べるということはできなかったんですが、実際しなかったんですが、ああ、そうなってきたなというふうに思いました。で、昔はなかったコロッケとかメンチカツの販売もありましたね。あれを買って紙の袋みたいなものでこう押さえながら包みながらちょっと破って食べやすいようにして食べながら歩くっていうことをやるんですね。もう60年前からあの小町通りを知っている私からすると、メンチなんか売ってなかったぞ、ね、プリンももちろん売ってなかったし、あ、こんなスイーツなかったな、コンビニ、小町通りにコンビニは合わないな、こんなわけのわかんない、どんな味がするんだろうという、なんかこのいろんな色のどぎつい食べ物何なんだろうな、ね、昔と比較しちゃいけないんですけどね、ついつい、あ、様変わりしたな、様子が変わったなというのはね、実感として浮かんできますね。最近のね、中学生たちは、あ、これが小町通りっていうことで思い出の中に入るんでしょうけども、60年間も知っている身からすると、はあ、ね、当たり前ですよね。60年も経てばいろんなものが変わる、日本語だって変わってしまう、いろんなものが変わる。だから60年っていうのをちゃんと考えなきゃいけないですね。あのさ、10代の中学生と、ね、67のお前は思い出の量が違うんだから、そんな昔と比較しちゃダメですよっていう声が今どっかから聞こえてきました。はい、これくらいにしましょうかね。でも試食の復活で修学旅行の生徒がいっぱい来るようになった、なんとなく戻ってきましたね。はい、このまま行ってほしいですね。で、八幡宮の方まで行って、で今度は八幡宮から駅の方に戻ってくるときにはまた違ったルートで帰ってきました。 ね、鎌倉詳しいですからね、いろんな道知ってますと言いながらね、ほぼメインの道を戻ってきたんですが、段葛というちょっと車道から一段高くなって両サイドが車道で、その真ん中一段高くなって桜の並木があって、そこをねゆっくり歩けるっていう通りがあります。段葛、有名な、車は通れない、人間だけが歩ける、そういった道があるんですが、そこを歩いてきました。で、途中で右に折れて車道を突っ切って、ちょっと喉が渇いたので、ちょうど3時半頃でしたね。いや、まだ夕方には時間がある。で、喉が渇いている。スーパーマーケットがそこにあるのは分かっていた。うん、よし、スーパーに入ろう。ね、もう買って知ったる道で、よく知っているスーパーですから、そこに入って、うん、この辺に売っているはず。はい、ビールを買いました。ロング缶1本。ビールとは言っても、正確には第3のビール発泡酒なんですけどね、私の中ではもう完全にビールなので、ビールを買いました。1本だけ買ってレジでお金を払って、あそこはスイカで買えたかな、いつもそこで買い物すると会員証お持ちですかって言われるんですけどね、ポイントカードもないので、ね、フラッと行ったおっさんが、親父が缶ビール1本だけ買ってレジを通るっていうのはちょっと珍しいと思いますけどね。現金じゃなかったですね、何かで払いましたね。はい、まあ払ってで、スーパーを出た真ん前にちょうど古めかしいベンチが2台ありました。ベンチだから、2脚って言った方がいいでしょうかね。そこに、腰を下ろしました。幅は3メーターぐらいあるベンチが2台あって、かなりゆったりしていました。古臭いベンチですけれどもね、よし、そこに座って飲もうと思って、ちょこーんと座ってゆったりとしながら、ちょっと背もたれがグラグラしていたので、このままドーンと後ろに倒れるとバスがバンバン通ってましたから危ないんですけれども、慎重にね、あまり体重を背中には預けないで、座りました。で、ビールをパキッてやってね、はい、もうそこはちょうどビールホルダーを持っていたので、いつもビールホルダーを持ち歩いているので、ロング缶をポーンと入れて、はい、飲み始めました。最高でしたね。ね、のんびりして、時間的に急いでるわけでもない、誰かと待ち合わせがあるわけでもない、ゆったりと自分の時間に自分の飲みたいものを、特に迷惑になるとかね、みんながあんなとこでビール飲んでる人がいる、怖いなんて思われるような感じでもないので、ニコニコしながら、ニヤニヤしながら、ビールを飲んでいました。もうその時間帯はスーパーマーケットですから、地元のお年寄りが結構買い物に来ていました。買い物をすると皆さん休憩するんですよね。みんなが休憩するわけじゃありませんけれども、買い物をした、で荷物を詰め込んだ、レジ袋に入れた、あるいはロコバッグでしたっけ、エコバッグに入れて、で重いなと思うのを、スーパーから持って出てきて、その前のベンチに座って少し休んでから家に帰るっていうふうにもう決まってる人が結構いるようで、何人かね、私の両サイド、座って入れ替わって、休憩を取って、また立ち上がって家の方に向かっていきました。ね、あ、皆さんやっぱり疲れるのかな、重いものを持って大変だな、あの人はこれから自転車に乗っかるんだ、家はこの近くなのかな、なんて考えながらね、のんびりしてました。その私の目の前に近所の小学校の、小学生が、ちょうど3時半ぐらいだったので下校していきました。家に向かって帰っていく、ね、低学年可愛らしいですよね。もう低学年ってなんであんなに小走り、ちょっと走りながら移動するんでしょうね。で、30分ぐらいすると今度は高学年がね、5年生6年生が目の前を通っていきました。結構重そうなカバンをね、背中に背負いながら、帰ってこれから家に一旦帰って学習塾に行くのかななんて考えながら、眺めていました。ベンチがあってビールがあって、ちょうど3時半ごろ、スーパーの建物自体が 太陽を遮ってくれて日差しがあるわけではない。でも、半袖でいてもとても快適、風もなかった、もちろん雨も降っていない、気温もちょうどいい、で平和な景色があって、子供たちが前を歩いていく、お年寄りがのんびりと買い物をして、これから家に帰って料理をしたり、のんびりしたりするんでしょうね。あ、平和だなと思いましたね。こういうのを最高の時間って言っちゃいけないんですけれども、気温といい、目に映るものといい、自分の好きなものを飲んでいる、急ぐわけではない、で迷惑はかけていないだろう。本当に穏やかだなっていう時間、ほんの20分ぐらいだったと思うんですけれども、ゆったりとした時間を過ごしました。はい、お前のまた自分勝手なお話だなって思ったでしょう。はい、自由気ままな時間ですからご勘弁ください。はい、メールコメントを紹介します。今回はね、結構来ましたよ。はい、ありがとうございます。まず四時さん、ありがとうございます。先週もいただいてましたよね、今週もいただきました。私が先週言語学習についてお話しした、それに対して意見というかね、メールをくれました。日本人はどうも外国語を覚えるのがあまり得意ではないな、でもアジアの人、その他の外国でも日本のアニメで言葉、日本語を覚えたり、それからそうですね、映画とかドラマで日本語を覚えてしまう、すごいなってお話をしました。で、ヨジさんも今日本語を勉強してらっしゃる。で、やっぱり自分の好きなもの、興味があるっていうもので勉強するっていうのは、その言語の力がつくっていう意味では大きいんじゃないでしょうかなねって書いてありますね。必要である、興味があるってことはやはり言葉の勉強には大事なんだなということが書いてあります。で、ヨジさんももともと日本に対して興味があったっていうことがスタート地点だったっていうふうに、そうですよね、大丈夫ですよね。で、ヨジさんは英語も勉強しているんだけれども、英語についてはそれほどうまくないって謙遜して書いてあります。結構うまいんだと思います。アジア出身で今オーストラリアで勉強しているヨジさん、英語はきっとうまいと思います、ね、だから、まあ、興味とそれから必要っていうのが、勉強しよう、身につけようっていう意味ではとても力になるんでしょうね。で、電車でビールを飲んでいるって話をして、それについてヨジさんはちょっとびっくりしたって言うんですけども、なんかバイクビールっていうのがあるそうですね。これはアジアのヨジさんの出身地の話なのか、あるいはオーストラリア今住んでいるところの話なのかわからないんですが、バイクビール、バイクに乗りながらビールを飲むっていうのはあるんですね、これもちょっと危ないなと思いますけどね。はい、で、という雑談でしたと締めていて、読んでくれてありがとうございます。また次回、かっこよく締めてもらいました。ヨジさん、ありがとうございました。また送ってくださいね。バイクビアか、ちょっとびっくりですね。危ないぞ。はい、そしてこの方は初めてメールをもらいましたね。最初はこれは、YouTube の方にコメントをもらったんですね。はい、コットンポップさん、あ、ごめんなさい、キャントンポップさんですよね、そういう読み方がいいかな。キャントンポップさん、ありがとうございます。香港出身、今カナダに住んでいます。香港出身でカナダに住んでいる、何かの勉強をしているのか、カナダで仕事をしているのか。で、先生のビデオ、あ、 YouTube にコメントもらったんですね。先生のビデオ面白くて本当に役立ちます。チャンネル登録をしました。あ、チャンネル登録嬉しいな。次のビデオ楽しみです。キャントポップさん、先生っていうのはちょっと違うな、もっと気楽な呼び方をしてください。でね、追伸があって、私は返信をしたんですね。そしたらそれに対してキャントポップさんがまた返事を書いてくれて、これは本当にクールだ、このような日本のチャンネルをフォローして リスニングのスキルを磨いています。何かが磨かれるんだったら本当嬉しいですね。そうか、ちゃんと喋んなきゃいけないですね。で、ボキャブラリーを増やすためです。やっぱりいろんな日本語を覚えたいんですね。その足しになっていればいいんですけれども、でね、日本語と英語の字幕があればさらに良いと思いますってあるんですね。字幕かと思ってね、スーパーは結構入れるってことはできるんですけど、字幕かと思って、で、研究してみたら YouTube 字幕というポチッとやれば字幕が出てくるっていう機能があるのは分かったんですが、それをね、喋ってる内容を勝手に AI だかコンピューターだかが翻訳してくれて字幕として出てくるんですが、もう全然違う内容が出てくるんですね。だから私の言い方とかがはっきりしていない、あるいはあまりにも変な言い方をするので、AI も翻訳しきれないで全くちんぷんかんぷん、それ何言ってんのって字幕になってるので修正をしなければいけない。だからね、とっても時間がかかります。だから少しずつやろうとは思うんですけれども、いや、字幕って大変だなと思いました。コンピューターに任せていると意味不明の言葉がバーッと出てきてしまいますから。でもね、はっきり喋れば本当はね、ちゃんと出るんでしょうね。はい、ヒントもらったので字幕ちょっと今研究中です。で、少しずつ始めています。キャットンポップさん、ありがとうございました。それから、コスミラ・ダンタスさん、ポルトガル語大丈夫でしょうかね。コスミラ・ダンタスさん、私はブラジル出身で、もちろんあなたのファンです。で、私のことを先生というふうに呼んでくれているようですけども、これは YouTube にコメントを打ってくれました。そうか、いや、気楽にね、聞いてくださいね。ブラジルの方か、嬉しいですね。ダンタスさん、日本語の勉強をしているんでしょうかね。はい、だから質問とかもあったらどんどん送ってくださいね。ありがとうございました。そしてもう一方、まず YouTube の方にコメントを打ってくれました。昨日から先生のポッドキャストを聞き始めた台湾人です。やっぱり先生になっちゃうんですかね。まあいいや、日本語の先生か。ちゃんとみんな聞いてくださいね。先生の声はすごく優しくて、仕事中に聞くと癒されます。そっか、ゆっくり喋った方がいいかな。癒されますか。メールも書きたいんですが、長い文章は苦手なので、ここでコメントだけをしました。 YouTube にコメント打ってくれました。はい、嬉しいですね。で、それに対して私が返信をしたんですが、長い文章ではなくてもメールもお願いしますねというふうにお願いしました。そしたら、はい、メールを改めてくれました。で、実はこれメールの内容を紹介してもいいですかっていう、メールを私打ち返したんですけど、まだ返事はもらっていないです。ただ、YouTube の方に名前を出してコメントを打ってくれたので、メールも OK ということで喋っちゃいますね。ケリーさん、ケリー C さん、メールも紹介しちゃいます。ありがとうございます。ですね、台湾に住んでいて日本語は相当できるんですよね。はい、ケリーさんのメールそのまま読みます。素晴らしい日本語です。そのまんま読みます。今日ちょっと長いな。はい、こんにちは。この前 YouTube でコメントした台湾人のケリーです。今日はやっと勇気を出してメールしました。何でもいいですよって言われましたから、内容のないメールになってしまうかもしれないのでご了承ください。今日は5月20日で、台湾人にとってちょっと特別な一日です。520、5月20日は中国語で我愛你、あなたを愛していますという意味です。この日に好きな人に告白して彼氏彼女とデートする人が多いです。バレンタインデーみたいな日ですよ。最近コロナがひどくなって私はテレワークしています。このおかげで先生のポッドキャストを聞き始めたんです。正直 毎回真面目に聞いているわけじゃないんですけど、一人の仕事が寂しいから、先生の優しい声を聞き続けて癒されています。次回のポッドキャストを楽しみにしています。またメールします。笑顔の絵文字、ニコニコマークが3つ最後に打ってありました。ケリー C さん、メール紹介しちゃいました。ありがとうございます。とても素敵な日本語です。ね、もう文章といい何といい、これだけの日本語が打てる日本人もそんなにいないと思いますね。誤字脱字も全くない。とても素敵です。行間を空けて、ね、段落なんかもね、間を取ってとても読みやすいです、あまり難しい言葉も使っていない、素敵なメールだなというか、ね、素敵な日本語だなと思いました。ケリーさん、ありがとうございます。勇気を出してメールしました。こんな日本語は書けるんですから、もっと気軽にできれば打ってください。で、毎回真面目に聞いているわけじゃないんですけれど、これがいいですね。そんなね、真面目な感じで聞いてもらうほどのものではないので、気楽に聞いてください。もう BGM のような雰囲気作りの音みたいな感じでも構わないので、送ってみてください。ありがとうございました。今日は久しぶり30分オーバーになりました。前半の私の長々とした自分の話が長かったですね。コメント、メール、本当にありがとうございます。また皆さんも送ってください。皆さんからのコメント、メールをお待ちしています。メールの方は、大切 .japanese@gmail.com、こちらまで質問やご意見など、あるいは何気ない一文でも構わない。気軽に何でも送ってください。日本語でなくても大丈夫です。私は日本語が好きチャンネル、そして何気ないチャンネル、 YouTube の方もやっていますね。 YouTube をやっています。はい、こんな感じなのっていうものかもしれないんですけれども、ポッドキャストといい YouTube といい、聞いて覗いて見てみてください。そして YouTube の方はチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。お待ちしています。今はおはようございますでしょうか。こんにちは。こんばんはという時間でしょうか。今は何をしながら聞いてくれていますか。もしかしたら、おやすみなさい。 To be continued。